詐欺なく美人に見える37名法則。その1、薄毛症が好きという男性の本音。男性と話をしていると薄毛症や7名の女性ほどの話をよく耳にします。厚毛症は苦手だ。薄毛症がいい。7名がちょうどいい。男性は薄毛が好きだとあれば薄毛症を心がける女性も多いことでしょう。しかし実際はどうでしょうか。実際男性たちの話を聞いているうちにおかしいことに気づきました。薄毛症が好きと主張しておきながら厚毛症の本音のことを美人だ。可愛いねというのです。話が矛盾しています。厚毛症が苦手ならモデルに対しても肯定的なことが出るはずがありません。どうやら男性の本音は別のことにあるようです。実のところ男男性の本音はバランスの悪いメイクは嫌いということです。バランスの取れないメイクはすればするほど欠点が目立ちます。しかし、バランスさえ取れていれば厚毛症でも多いそうです。欠点が目立ちやすい症をするくらいなら目立ちにくい症の方がいいよ。これはそういうメッセージを遠回しに訴えているのです。厚毛症の後は足りません。大切なのはバランスの取れたメイクです。各パーツのバランスさえ取れていれば厚毛症でも男たちの視線を集められます。モデルたちはプロのメイクアップアーティストによってバランスの取れたメイクがされています。厚毛症であるにもかかわらず美人だ、可愛いと絶賛されるのです。バランスの取れたメイクをする。詐欺なく美人に見える37名法則。その2、胸が綺麗になるという考えから卒業する。街を歩いているとアメリカからのようなメイクをしている女性を見かけることがあります。というわけで厚毛症というわけではありません。きちんと鑑定書もしています。リップ、チーク、髪の毛でも綺麗にできています。しかし、何か変なのです。うまく化粧はしているのになぜ、何か変だ。それはメイクに使われているようなはずになります。髪の毛はブラウン、眉は黒、チークはピンク、口紅はレッド、アイシャドウはブルー、顔にたくさんの色が使われているようです。化粧を覚えた方の女性に見られるようです。とりあえず胸は綺麗になる。そう思っているようです。確かに一つ一つのパーツを見ればうまく整っているように見えます。しかし、顔全体から見るとアンバランスなのです。顔にたくさんの色が使われていると顔がにぎやかになります。にぎやかな方は赤さと活気があっているようですが、上品には見えません。顔のそれぞれのパーツを綺麗にメイクできていても、色バランスが悪いければ大変です。たくさんの色を採取する方はアメリカからのようにも見えているようです。塗って綺麗になるというかどうかは、メイクの最後まではありません。大切なのはバランスです。色を採取しないこと、顔全体のバランスを考えることです。顔を限定することで顔全体のバランスなことにいっぱい女性でも詐欺なく美人に見える37名法則。その3、他人になっても大丈夫という最低限のメイクになっていませんか。学生時代美人だった女の子たちが結婚してから有名の手を抜くようになりました。そうした女性にたくさん出会いました。理由は単純です。忙しいからです。仕事で余裕がない。料理や洗濯に忙しい。子育てで余裕がない。忙しくてメイクを楽しむ暇がないとメイクの下に変化が現れます。他人になっても大丈夫のような最低限のメイクになってしまうのです。夫や子供の恥をかかせないために仕方なくメイクをする。忙しいから最低限のメイクで済ませる。結婚してから少し地味になるのはどことなく残念な気がします。他人になっても大丈夫という最低限のメイクは義務になっています。学生時代私は綺麗でしょという活気が失われていたのは私のショックでした。メイクに色を感じ始めたら一気につまらなくなります。ときめきがありません。確かに忙しくて大変だと思いますが、それではメイクの楽しみを反映します。自分が綺麗になりたいからメイクをする。これが大切です。誰のためでもない自分のためにメイクをしましょう。自分のためにするメイクだから自分がポジティブになります。少しでもメイクの時間を過ぎ自分が綺麗であることを楽しむ時間を過ぎましょう。だからこそ日々のエネルギーが湧いてくるのではないでしょうか。気持ちも前向きになるためにもっと頑張る気力が湧いてくるはずです。その余裕がさらに余裕を生み出すことでしょう。この部分でいいので自分が美しくなる時間を過ごしましょう。それが忙しい日々を改善させることにもなるのです。他人のためではなく自分のためにメイクをする。詐欺なく美人に見える37名法則。その4、ポジティブになるメイクをするのではない。メイクをするからポジティブになる。社会経験の重ねにつれて直感が働くようになってきました。いつも良いメイクの手を抜いている同僚女性を見ると仕事で何か最高となったのかなと笑ってしまう自分になります。何が原因かは分かりませんが何か落ち込むことになったのでしょう。それは悪循環の始まりです。元気がないからメイクの手を抜いてしまう。メイクの手を抜くから元気のない顔でない気持ちのまま、また失敗を重ねるという繰り返しです。メイクの手を抜いたら仕事で失敗をする前兆のようにも見えてしまうのです。何とかそういうパターンを目にしているのでつい心配になります。そういう悪循環の突破こそメイクです。メイクをするとポジティブになります。だんだん美しくなる自分に気づくと心境に変化が現れてきます。まず美しくなって自分が嬉しくなることです。メイクをすると顔が良くなり、もっと頑張る気力が湧いてきます。周りから綺麗だと褒められやすくなるので、さらに元気になります。ポジティブになるからメイクをするのではありません。メイクをするからポジティブになるのです。元気なくてネガティブなことこそメイクをしましょう。元気ないことこそメイクをしてポジティブになる。詐欺なく美人に見える37名法則。その後、メイクの技術は仕事や恋愛に出すことができる。これまでメイクといえば自分の好みをよく考えていたのではないでしょうか。自分にどんなメイクがなっているのか。もちろんそれも大切ですが、賢い女性はもう一歩先を考えている習慣を作ります。物事がスムーズに進みやすくなるメイクは何だろう。そう考える時間です。メイクによって物事をスムーズにさせる効果があります。例えば仕事でプレゼンがあるときは引き締まった形になるようなメイクを心がけましょう。具合直す際、いつもより眉を少し変えています。アイラインなどのメイクをくっきりして、感触系のアイシャドウで物をシャープにします。引き締まったメイクに仕上げることで、知的的な雰囲気が高いプレゼンのことが信頼を増しています。一方、恋人との付き合いでは優しい形になるメイクを心がけましょう。恋人とのデートの時は少し眉を下げてみるといいでしょう。アイラインなどのメイクを高めします。男女系のアイシャドウで高い目元を作ります。優しい形になり、目が大きく見えて、ある意味で印象の形に変わります。メイクの下を変えることで優しい雰囲気の形になり、お互いの調整が進みます。メイクの正解はありません。正解は状況によって変わります。場の変化を予想して雰囲気に馴染みやすいメイクを行うことです。そういう点で女性は男性より優位です。他の雰囲気を自在に変えることができる。メイク技術を活用すれば物事をよりスムーズに進めることができます。仕事に出したり、恋愛に出したりできるようになります。状況によって適したメイクを行える。詐欺なく美人に見える37名法則。その6、心の場所によっては隠すのではなく、わざと目立たせる方がいいこともある。コンシーラーは切れ物や新型を消せます。驚くべきことにこれまで隠せてしまう便利なアイテムです。心の心が目立つ。そうだ、コンシーラーで隠してしまおう。コンシーラーを使って心を隠す女性がいます。しかし、ちょっと待ってください。その心は本当に邪魔でしょうか。もしかしたらあなたというの魅力に変わる可能性があります。例えば、目の下にあることです。別名、何もと言われます。目の下にあることは異性を引きつける魅力になります。また、口の下にあることも魅力的です。口の下にあることこそ、口に中に向きやすい魅力を感じるのです。モデルや芸能人でも独特の位置にある心の個性と魅力になっている人もいます。ただ、心を隠すのではありません。隠すのではなく、目立たせて魅力に変えてしまうのです。あなたが邪魔と思っていることは、あなたというの魅力に変わる可能性があります。邪魔と思っていることを魅力に変えてしまいましょう。場所によっては、心を目立たせてメイクをする。詐欺なく美人に見える37名法則。そうなら、光を与えるライトは少し高めがちょうどいい。肌に光を与えるライト、顔に光を与えることで一体感を生み出す効果があります。しかし、ここで失敗があります。光を与えるライトというくらいですから、肌に色を選んでしまいやすいのです。あまり明るすぎる色を選んでしまうと肌になじみにくくなってしまいます。ハイライトを選ぶ人になります。普通のハイライトの場合はゴールドベージュです。アルコアイトでもいいのですが、少し明るすぎて不自然になる場合があります。黄色品種のアジア人にはゴールドベージュが自然に肌になじみに最も似合います。一方、洋上の人はアルコアイトがおすすめです。ゴールドベージュを使うと逆に暗い場合があります。もともと肌が少し暗めの人はそれだけ明るいライトを使うことで肌になじみやすくなるのです。明るくさせたい気持ちは横に過ぎないことが大切です。自分に合ったライトを選びましょう。普通のハイライトの人はゴールドベージュを選び、洋上の肌の人はアルコアイトを選ぶ。詐欺なく美人に見える37名法則。その8、リュラーを持って動かすのは失敗のもと。リュラーを掴むのは苦手な人は決まって手を動かしています。リュラーに手を挟んだ後、手の中のように手を上に向かって動かします。この時手を動かすのは失敗のもとです。あまり痛みに引っ張ると痛みが止まったり、パスが伸びてしまったりするのです。リュラーを持った手を上に向かって動かすのは難しいものです。では、上げます。上手に使うポイントはリュラーを動かすのではなく、顔を動かすことです。まず、手紙を正面に持ちます。松の背をリュラーで挟んだら正面に上がるようになったら、正面に上がるようになったら、正面に上がるようになったら、正面に上がるようになったら、正面に上がるようになったら、正面に上がるようになったら、正面に上がるようになったら、正面に上がるようになったら、正面に上がるようになったら、正面に事前にインターネットで冗談をチェックしたリュラーにも関わらず、勝手に手伝いされた経験がありませんか。リュラーを品質や冗談だけで選ぶのはタブです。確かに品質や冗談も大切ですが、大切なポイントなんておっしゃいませんか。リュラーのカードです。化粧品においてはリュラーを見せる機会があれば、いくつか見られてみましょう。リュラーによってタブがわずかに異なるはずです。またのカードは個人差があります。リュラーをなくすためには自分のままのカードと一致していることが大切です。タブが曲がっていないと使うときに違和感があり、使いにくいのです。特に海外からリュラーを購入する際は要注意です。 外国人の形に合わせて作られたミューラーは自分の形とは大きく異なり目元に合わない場合がよくあります。場合によっては違和感されるところが、まず読んでしまったり痛みを感じたりすることもあるようです。これだけは品質や評判のあてになりません。自分のマークとミューラーのカードを目で見て確かめるしかありません。今一度鏡で自分のマークのカードを確認しましょう。正しいミューラー選びはまず自分のカードの内容を確認してから始まります。ミューラー選びは品質や評判よりカードを意識した選び方をしましょう。ミューラーを買うときはまずはカードにあったミューラーを選ぶ。最大の美人に入れる30の名法則。操縦。対岸の目指しから選び始めるのは難しい。上下のマスクの対岸にアクセントは何でしょうか。そうです、対岸です。目を大きく書き見せる効果は抜群です。ただ、対岸がまくしなくて悩む女性は多いものです。武器を当てるのに自信を出してしまいますよね。一つ質問があります。対岸を描くときもしかして目頭が描いていませんか。それではなかなか見分けないのも当然です。目頭が描いたのは何度も対岸の方です。目頭が描き始めると、対岸の全体像を把握しにくいです。よほど、ビッグセンスがある人ならですが、普通は失敗してしまいます。対岸の上手に描くには、目尻が描くのが普通です。目尻とは、いわば、ゴール地点です。目でもゴール地点がはっきりしていたことスタートが進みやすくなりますね。対岸も同じです。対岸の印象を決めるのは目尻です。最初に目尻を描けば、対岸全体の印象が決まると同時に、目頭と目尻をつなぐラインが想像しやすくなります。目尻を描けば、目尻から目頭に向かって、ラインを引いていきましょう。まっすぐ綺麗なラインが上手に引けるようになるのです。対岸は目尻から描き始める。最悪美人に入れる30の名法則。その11、編集ライトのラインを動かす最も簡単な方法。とにかく手先の器用さがはっきり現れやすいメイクはアイアンです。メイクの中でも最も集中力を要することと言ってもいいでしょう。練習台のアイアンならうまく動かすことで美しく仕上がります。しかしアイアンならで動かすのは難しい。目の中のビリビリ線の引きの際難しい上動かしていくのは大変です。よほど手先の器用な人を除き普通はできなくて当然ですね。しかしアイアンの一つで手を構えて動かしてアイアンに仕上げることができます。面倒です。まず面倒の先を指で潰してアイアンにしておきましょう。メディア、目頭など引いたアイアンの上を面倒の先などにアイアンを動かします。するとアイアンが自然に動かされるため、手のような美しい仕上がりを実現できるのです。しかも面倒で押さえつけながら動かすのでアイアンがいつもより長持ちすることもあります。面倒にはこうした使い方もあったのですね。平凡な面倒は美しさを引き立てる脇役なのです。面倒でアイアンの主。最悪美人に入れる30の名法則。その12、なぜいつの間にか厚化粧してしまうのか。あれ、いつの間にか厚化粧してしまう。なぜだろう。厚化粧のつもりがないのに、いつの間にか厚化粧してしまうことはありませんか。メイクをする本人ですが、その原因がよくわからない。なぜこうしたことが起こるのでしょうか。厚化粧の原因はただ一つ。完璧なメイクを目指しているからです。厚化粧はバランスが少し悪いなと不安を感じたときに起こります。例えば、両方にキークを入れたとします。鏡で左右のキークを確かめると、個性が9割ぐらいがアンバランスになっている。バランスを取るためにもう少しキークを出そう。この瞬間です。バランスを取るためにキークを出そう。確信感の始まりです。今は余計に濃くなり、また左右が自然な感じになってしまう。さらにバランスを取るために色を出すことでまた自然になる。この繰り返しによっていつの間にか厚化粧になってしまうのです。完全なる正反対のメイクを目指す姿勢は素晴らしいですが、完全に整ったバランスもまた難しい。色も形も質感も全て左右対称に仕上げるのはプロの技です。メイクは左右対称にするのが基本ですが、あくまで理想です。完璧を求めつつどこかで完璧を諦める。矛盾しているようですが、こういう考え方が必要です。もしメイクの濃さや容器など左右のバランスが悪いと思ったら、次のことで日本人としましょう。手を加えることが不自然だというだけです。不自然ならバランスを取るために手を加える必要があるでしょう。しかし手を加えることが不自然でなければそのままで構いません。それを行えれば厚化粧になることはありません。終わりのないメイクに首を入れることができます。決して厚化粧になることはないのです。バランスが悪いと感じたとき、手を加えることが不自然だと追いかけて次のセットを判断する。最悪美人に入れる30の名法則。その13、整理より顔の変化に気づいていました。おや、もしかして今日は整理なのかな。あまり大きな声では言いませんが、男性から見て女性が整理中だとある時があります。女性の顔が悪いのです。顔全体がいつもより倒されています。整理の時はやはり体調が悪くなるのです。女性の中にはいつもより笑顔を増やして体調の悪さを動かそうとする人もいます。しかし顔だけは嘘をつけません。違うわけですが、顔は倒れてしまって当然ですね。いくら笑っても倒れた方はどことなく気の毒です。男性から見ても痛々しいものです。そういうことを男性は気づいても直接言いにくいのです。整理の時はメイクに少し工夫をしましょう。もし整理の品格や仕事に行くなら悪くなっているであろう顔を考慮したメイクに仕上げましょう。出ていった血の毛を見ないようにいつもより少し顔全体的に加えるといいでしょう。もしくは頭の外であるようやグリーンのコントローラーを加えるのもいいアイデアです。整理の時どのくらい自分の顔が悪くなるのか一度チェックしておきましょう。倒れた顔が、いつも体温のようにバランスを考えます。すると顔の悪くなる整理の時も体温が大事していきます。整理の時は倒れた顔をなめるようにする。最悪美人に入れる30の名法則。その14、女性の肌は本当に忙しい。肌の質には個人差があります。特に女性の肌ほど個人差が大きい部分はありません。乾燥肌の人もいれば油分肌の人もいます。よさしい肌に影響が出る人もいれば全く出ない人もいます。状況によって肌の状態も異なります。例えば、恋愛と恋愛中、生前と生理中、出産前と出産後、結婚前と結婚後、10代と20代、20代と30代、30代と40代、40代と50代、状況に応じて肌の状態も回復力も変わります。肌や山と深い髪が複雑、かつ高度にやってきます。女性の肌は本当に忙しい。そうした変化が大きいため、不安を与えにしたら、発生しやすくなります。診療していた診療が強くするから購入者に全く期待風だった。診療気持ちが大きいほど期待風だったことが感が大きくなります。女性の肌は変化が大きいわけですから、期待風になる可能性は十分にあります。こうした場合で友人を失いたくないですよね。女性の肌は個人差が大きいことをしっかり理解するなら、参考にしつつも信じないことが大切です。信じないことで誘導は必ずします。どんな化粧品であろうと最終的には自分の肌で具合を確かめるようにしましょう。それが一番正直な答えなのです。友人からの評判は信じきらず自分の肌で確かめてから購入する。最悪美人に入れる30のメイク法則。その15、人がキラキラ輝くメイクテクニック。少女漫画ではキラキラ目が輝く女の子が登場します。キラキラ輝く大きな目は魅力的ですね。しかし現実の世界で真似をしようとすると大変です。目を輝かせるとはいえ直接何を見れるわけにはいきませんね。目薬で目を下ろす方法もありますが、すぐ乾いてしまいます。そこでおすすめしたい目をキラキラ輝かせるメイクテクニックがあります。チャーミングな目元には目の下の膨らみが大切です。ここが膨らんでいると目元がチャーミングに見えて目が潤って見えてきます。まぶたの下を見てください。まぶたの下に横1センチくらいまで膨らむ部分がありますよね。いわゆる涙袋です。そこに涙が入ったらセルフのアイシャドウを入れてみましょう。涙が入っているようなポイントです。涙で光が反射しているような目の錯覚を引き起こします。目の下の膨らむ部分がキラキラ光り始めると目も一緒にキラキラ輝いているように見えてきます。キュートでチャーミングな目元に仕上がるのです。目の下に1センチくらいまで膨らみますセルフのアイシャドウを入れる。最悪美人に入れる30のメイク法則。その16、メイクで一番印象を決めるのは目ではなく実は眉。目下、眉、鼻、口、耳、髪型。顔がいつものパーツがあります。顔の印象を一番決めるのは顔のパーツだと思いますが、人と話をするときはまず目を見るのでやはり目ではないかと思うでしょう。もちろん目も重要ですが、もっと重要なところがあります。実は眉なのです。相手が喜んでいるのか怒っているのか、それは目をいっぱいに決まります。感情は目をいっぱいに現れやすいからです。眉が強くなっていると強くてシャープな印象になります。眉が垂れ下がっていると優しくてほっこりした印象になります。眉が細すぎると破った印象になります。眉が細すぎると弱々しい印象になります。眉がなくなると怖いです。目の形は変えられませんが、眉の形が変えます。しかも大幅に変えられます。眉の形や長さによって印象が随分変わるのです。変えることもできるのです。たった2本の5000にも変わらず顔の印象を大きく決定できます。脇が最大の眉ですが、脇のところではありません。顔の印象を決めるではむしろ違うです。目先に注意が向くと眉は気になりなしです。目元と同じくらい、あるいはそれ以上に力を入れておきたいところなんです。眉のメイクに手を抜かないようにする。最悪美人に入れる30のメイク法則。その17、遊ぶことはメイクを上達させるキーワード。メイクは慣れてくるとだんだん苦痛になります。毎朝するわけですが、費やす労力がかなりのものです。メイクを作業と考えると、わくわくした気持ちが上がります。面倒になり、つまらなくなるでしょう。短い時間で済ませることが考えるようになり、手元がだんだん高くなるのです。考え方を変えましょう。化粧台の前に立ったあなたは、です。鏡に映ったようさらに美しく変えるよう手を加えます。さあ、手を抜くイメージでメイクを始めましょう。遊ぶことが大切です。楽しい考えはメイクの時間も楽しくなります。メイクが上手な人は必ず遊ぶことを持っています。明るく楽しくメイクをするからこそ、明るく生き生きしたメイクができます。もう少し綺麗にするにはどうしたらいいだろうか。メイクに時間をかけたくなり、創作が楽しくなります。遊ぶことはメイクを上達させるキーワード。前向きな気持ちを持つことが大切です。遊ぶことを持って、手を抜くイメージでメイクを始めましょう。だからなって、手を抜くイメージでメイクを始める。最悪美人に入れる30のメイク法則。私は目の勉強のため化粧品に行くことがあります。最近のメイクの動向を知りたいからです。時には化粧販売に質問することもあります。アイコンの動きを隠す、またせんようのコンシーラーを探しています。寝不足が多いのですが、おすすめのコントローラーはありますか。フィニッシングブラシでおすすめのものはどれですか。 最初は男なのになぜと不思議な顔をされるのですが、しばらく経つと面白いことが起こります。この人はメールを知っていると思われるようになり、販売員の態度が変わるのです。この急変ぶりが面白くて好きです。化粧品まで女性は化粧販売員からメールのアドバイスを受けることがあるでしょう。本来コミュニケーションでは分かりやすい言葉を使うことが進められています。しかし化粧品までメールの質問をするときは特別です。わざと専門用語を使ってみましょう。あらかじめ専門用語をあらかに書き込んで質問の時に使います。販売員に慣れない感じです。夢中を見せていると化粧品を売りするのは絶好のかもと思われます。化粧販売員も仕事です。紙アドバイスしかせず必要のない化粧品のいつの間にか買わされます。私がそうであるように専門用語を使って質問をしていると化粧販売員の態度が急に変わります。生のアドバイスでは侮辱される。化粧販売員が本気になる。一歩進んだアドバイスを考えてくれるようになります。カラーファンデーションコントロールから補色効果一体感、アイコールアイカラーアイライングラデーションフィニッシングなし、そやしい専門用語を資金使ってみましょう。企業のもよう、愛用という言い方より、ゴールドベージュ、シルバーピンク、シャンパンベージュという言い方です。わざと、あらかじめ表現を使うことで精通しているような印象を与えられます。各メーカーの名前や化粧品の名前も積極的に使いましょう。化粧販売員の態度が急に変わり、すぐにアドバイスを話し始めてくれます。できるだけ専門用語を使うのがきちんとアドバイスされることなのです。わざと、専門用語を使って質問する。最近は美人に見えてくる30の名称則。その19、自分の眉の毛並みを知っていました。輪郭が綺麗に整っているのになぜか自然だ。そう思う原因は毛並みかもしれません。ブロガイな眉を描くとき、単に輪郭がずれては不十分です。綺麗な輪郭が描いても、のっぺりした眉のない不自然な仕上がりになってしまうのです。なぜでしょうか。毛並みの向きを無視しているからです。一つ質問があります。あなたは自分の眉の毛並みを知っていますか。眉は複雑な毛並みの仕事であることに気づくはずです。では、生えていることが上に向いたり下に向いたりしています。眉を描くとき、この毛並みの向きを意識することが大切です。1、眉頭の毛並み。眉頭の部分の毛並みが一番複雑です。上に向いたり下に向いたりなど様々な毛の方向が今入っています。僕は仕上がりを意識しながら上に向けた毛並みを添えましょう。眉頭から鼻にかけて上向きの毛並みを添えます。2、鼻の毛並み。鼻の部分の毛並みを見てみましょう。分かりにくいかもしれませんが、実は下向きになっているはずです。つまり、鼻の毛並みは下向きに添えるのが正解です。3、眉尻の毛並み。鼻から眉尻にかけては下に向かった毛並みです。下向きに添えながら眉を描くと、綺麗な眉尻に仕上がります。眉の毛並みを意識しながら輪郭を描く。最近は美人に見えてくる30の名称則。その20、切った、抜くか、剃るか。眉の手を数つ数抜く、剃るです。抜く方が長かったり、挟むの方が使いやすかったりなど個人差はあるでしょう。この辺も大切なポイントですが、それぞれの違いや特徴を踏まえた上でメイクする方がよりうまくメイクを進めることができます。切るか、抜くか、剃るか。それが問題です。美しく眉を手ですが、心がけた理由があります。眉のラインから離れた手は切る。まず、整えた眉の形を想像しましょう。整えようとしている眉の形から外に伸びている手は切りましょう。切ることで眉の形を整えやすくなります。もし眉の量が多くて濃い場合は、眉の量の使用を最適当な長さになるので短くします。くるでも、気づかないように注意しましょう。多少気づいても眉のラインが押さえば、眉のラインから外れている手は抜く。眉のラインより外に入れている手は切るのでも、そうではありません。切ったり、剃ったりしてしまうと、毛根の断面が見えてしまい、肌が青く見えてしまうようになるからです。青い肌は男性が髭を剃った後のように上品ではありません。眉のラインより外に入れている手は抜きましょう。毛根からしっかり抜くことで、肌が青くなるのを防ぐことができるようになります。眉のラインから離れた手は切って、何より外に入れている手は抜く。最悪美人に入れている30の名称則。その11、天衆とパウダーの両方を使い分けると、眉はもっと美しく仕上がる。眉をメイクするとき、天衆で描くですが、パウダーで描くですが、眉を描くとき、一つのアイテムだけで仕上げることもできます。しかし、一つのアイテムだけで眉を描くのはなかなかうまくいきません。天衆だけで眉を描くとすると、眉全体の輪郭がはっきりして、柔らかくなります。一方、パウダーで眉を描くとすると、眉全体の輪郭が割れてしまい、一枚の印象になります。眉は天衆とパウダーの両方を使うと、より美しく仕上げることができます。まず、眉頭から眉までは天衆で描きましょう。眉頭の輪郭は天衆を使って、きちんとなぞった方が眉の印象がより美しくなります。一方、眉頭の末端の眉尻に向かうのはパウダーを使いましょう。眉の末端の動かした感じになって美しく仕上がります。天衆とパウダーの両方を使うことで、より美しい眉を描くことができるのです。眉頭から眉までは天衆で描き、眉頭の眉尻までパウダーで描く。最悪美人に入れる30の名称則。その12、ノーズ症はブロガイナの最後の一工夫で実現できる。ブロガイナには眉を描く正しい順番があります。ただしは、眉頭から眉尻にかけて描いた後、眉頭から眉頭にかけて仕上げます。手と眉が立たないので、眉の全体を確認しながらラインをします。さて、最後の仕上げのポイントです。最後に眉頭を描き終わればおすすめの一工夫があります。眉頭に引いたブロガイナの肌を薬指の肌を押さえ、鼻筋の方に向かって動かしましょう。鼻筋を繋ぐよう眉頭のシャンパンを入れるイメージです。力を入れすぎず優しくそっと触れて動かすのがコツです。鼻筋にかけて柔らかいグラデーションになります。いつの間にか美しいノーズ症になっているはずです。鼻にかけることで、鼻を確認すると同時に顔も立体感が生まれます。顔全体が引き締まって見えるようになるため、これを見せることもあります。わざわざ改めてノーズ症をしなくても、ブロガイナの最後の一工夫で手軽に実現できるのです。眉頭の肌を鼻筋の方にかけて動かす。最悪美人に見えてくる30の名称則。その13、赤いアイシャドウは目を大きくする。暗いアイシャドウは目を小さくする。アイシャドウの色について抑えておきたい基本的な法則があります。アイシャドウを入れようとするとき最初に想像するのはグラデーションより色ではないでしょうか。青い色は清潔なイメージがあったり、赤いアイシャドウは新たな印象があったりしますね。しかし、イメージだけではありません。色は目を錯覚を引き起こす効果があることをご存知ですか。次の法則を覚えておきましょう。赤いアイシャドウは目を大きくさせ、暗いアイシャドウは目を小さくする。赤いアイシャドウは膨張力と言われます。ホワイト、ピンク、オレンジなどのような明るい色は本来より大きく見える目を錯覚を引き起こす効果があります。目は中央を踏みつけたいときは明るい色のアイシャドウです。一方、暗い色のアイシャドウを収縮力と言われます。ブラック、グレー、ブラウン、ブルーなどの明るい色は本来より小さく見える錯覚を引き起こす効果があります。目を大きく引き締めて、シャープな印象を出したいときは暗い色のアイシャドウを使えばいいでしょう。きっと目元の引き締まり、色んな濃い雰囲気が出やすくなります。こうした色の予防状や縮小効果を計算に入れておく。最悪美人に入れる30の名称則。その14、モテる女性はアイシャドウに季節感を取り入れる。男性から持てるアイシャドウは季節によって可愛いのをご存知ですか。私のアイシャドウはピンクのみ。もちろんお気に入りの一つにしようのもいいでしょう。しかし季節によってメイクを臨機応変に変えられるのはモテる女の方が少々です。季節の温度差をアイシャドウのイメージに取り入れてみましょう。例えば夏は暖色系より寒色系のアイシャドウの方が効果が得られやすくなります。暑い季節には寒色系の涼しいイメージが季節をマッチするからです。暑い時に冷たいものを求めてしまいますよね。見ているだけで涼しくなる。男性たちは涼しいあなたの目元にポイントで癒されるに違いありません。逆に寒い時には寒色系より暖色系のアイシャドウがおすすめです。寒い季節には暖色系の暖かい印象が季節をマッチするからです。見ているだけで心まで温まるようだ。暖色系のアイシャドウが寒い冬で心まで冷えている男性たちの心を温めることでしょう。このように季節によって人のモテる色があります。温度差によって求められる色を計算に入れてアイシャドウを仕上げれば最悪好感が持てる女性になるのです。アイシャドウに季節感を取り入れる。最悪美人に見えてくる30の名称則。その15、アイシャドウと目の統一感が最悪印象アップにつながる。女性の中にはメールはもちろんのことメールをしている人も多いことでしょう。美しいものを見るのは女性にとって元気のものです。美しいことの対応先を見ていると元気が出てきますね。もしメールの読みが良かったら参考にしたい基準があります。メールの読みはトーンはできるだけアイシャドウと合わせるのがおすすめです。あと、体全体を見たとき色の統一感があると美しさを感じます。色による印象が内蔵します。何を作用としているのかはっきり分かり安心感が与えられるのです。例えばアイシャドウが男色系ならメールを男色系に合わせるといいでしょう。男色系には温かく優しいイメージがありますね。目元、指先と手に統一されると男色系から触るイメージが内蔵します。見ている人にとの対象を与えられると同時に色から触るイメージをより強調することができます。一方、アイシャドウが男色系ならメールを男色系で合わせておくといいでしょう。男色系はクールでシックなイメージがありますね。目元、指先と手に統一されることで男色系から触るイメージが内蔵します。雰囲気が整っていることで相手に安心感が与えられます。美しさは色だけではありません。統一感もまた美しさの一つです。アイシャドウとメールの雰囲気を合わせておくことで最悪統一感という美しさは理由できるのです。アイシャドウとメールの読みはトーンを合わせる。最悪美人に見えてくる30の名称則。その16、2色のチークを使えば美しさのレベルがさらに高い。基本的にチークは2色で仕上げるのが一般的です。もちろん1色のチークでも綺麗に決まりますが、さらにメールの美しさを真ん中に重ねればもう1色加えます。メインのチークと繋ぐチークの2色を使います。この2色のチークで仕上げることで、チークでありながらシェーディングのような効果を同時に出すことができるようになります。メインのチークが浮き上がると、暗い繋ぎのチークがシェーディングになり、一体感のある自然なグラデーションを生み出します。2色を使うとき3つのポイントがあります。ポイント1、繋ぐチークはメインのチークより少し暗くする。繋ぐチークはチークを肌と繋ぐのが目的です。少し、トーンが低めのチークを使いましょう。ピンクのチークなら繋ぐチークはブラウンがいいでしょう。ポイント2、繋ぐチークから先に入れる。繋ぐチークを入れる場所はメインのチークより多分外側の部分です。つまり、コーデと2枚があるんです。入れる順番も大切です。 必ず、つなぎのチンクから先に出ましょう。つなぎのチンクを先に出ておくと、麺のチンクを任せることができ、綺麗なグラデーションに仕上がります。ポイント3、麺のチンクは外側に向けている。麺のチンクは普段入れる場所と同じですが、ブラシの最短に切れになります。麺のチンクを入れる際、ブラシを外側に向けながら仕上げましょう。先に入れているつなぎのチンクを、色きれいになじみ、外側に向けたグラデーションがより美しく仕上がります。2色のチンクを使って、立体感のあるチンクに仕上げる。最悪美人に見えてくる30の名誉法則。その17、粉っぽいメイクの悩みはフィニッシングブラシ1本で解決できる。フェイスファンダーでメイクをした後、髪を余分な粉が残ってしまうことがあります。特に外で日光に当たった時、粉が顔に向いているのがよくわかり、見るし、急に吹いたように見えてしまい、残念な結果になります。フェイスファンダーだけではありません。パウダータイプのファンデーション、アイシャドウ、チークなどです。パウダータイプのメイクをすると、粉っぽい仕上がりになる女性は多いことでしょう。粉っぽいのが嫌だな。もっと馴染みのいい化粧品がないかな。てっきり化粧品の品質が悪いものだと思い込み、別の化粧品探しに様子をします。しかし、ちょっと待ってください。その悩みはフィニッシングブラシで解決できませんか。フィニッシングブラシをご存知ですか。聞かない女性も多いのではないでしょうか。パウダータイプのメイクをした後、顔に残ったような粉を払うブラシです。ブラシを今、粉をつけるために使うのを考えがちですが、取り払うために使うブラシも存在します。パウダータイプのメイクは顔が粉っぽくなる欠点がありますが、フィニッシングブラシ1本で解決します。余分な粉を払うことで化粧の生まれないように仕上がりが良くなるのです。粉っぽい問題は、あっさり解決するでしょう。パウダータイプの化粧品を探す前に、粉を取り払うフィニッシングブラシで解決できないか試してみましょう。決して贅沢品ではありません。別の化粧品を買う場合は、フィニッシングブラシ1本だった方が安らぎなのです。粉っぽいメイク解析にフィニッシングブラシを持つ。最悪美人に入れてくる30のメイク法則。その18、立憲衆は口ではなく口元に近いものを選ぶ。口元に近いことを選ぶ立憲衆。ギュッと奥の洗った口元は年を重ねるにつれて変わってきます。立憲衆で口元の痛みを調整すれば口元のバラバラしさを取り戻せます。立憲衆を選ぶときに最も大切なのは量です。口元と同じものを選んでいませんか。口元と同じものが口元と同じ自然と同じ自然になりたいと思います。そのため、どんな口元を使うと立憲衆は一種で十分です。自分に合った一本選んでおきましょう。立憲衆は口元の量ではなく口元の近いものを選ぶ。最悪美人に入れてくる30のメイク法則。その19、男に自信があるなら堂々と見せる方が美人に見える。男に自信がありますか。もし、ツルツルした綺麗な男なら、前髪で隠すより大胆に見せることをお勧めします。男は大胆に見せた方が素敵な美人に見えるからです。モデル、芸能人、女性アナウンサーでも前髪を上げた美人がいますよね。美人なら男を見せるのではありません。男を見せているから美人に見えているようです。男が美しいと顔全体まで美しく見えるような目の錯覚を見出します。水晶玉のようなツルツルした一部に見えると体全体まで美しく見えてきます。しかも美人に見えるだけでなく、頭が良さそうに見えます。せっかく綺麗な男ならもっとアピールしましょう。堂々と男を見せることで隠し事のない堂々とした雰囲気があります。髪を絞り振って男を見せましょう。若い女性なら、白状やヘアバンドを使うのもいいことです。白を使った男を見せるのもいいアイデアです。男は隠しを見せた方が美人に見えるのです。男に自信があるなら堂々と男を見せる。最悪美人に入れてくる30のメイク法則。その30、メイクをしない決断が必要になることもある。顔全てのパーツにメイクをしようとする女全てのパーツをメイクすれば間違いなく美しくなると思います。とにかくできることを全てやろうとすることには素晴らしいです。しかし、その気分が必ず上手するかどうかは場合によります。視聴の弱いところがメイクによってより美しさが引き立てられるでしょう。人の頭の人がメイクをすれば魅力的なものになるに違いません。毎月、眉が短い人が眉マスカラによって顔のバランスが整います。しかし、場合によってはメイクをしない方がいい場合もあります。すでに強調されているパーツです。例えば、毎月、マスクが濃くてない人がいます。そういう人は無理マスカラをする必要はありません。最初から濃いマスクを予定メイクで強調するとマスクが濃くなってしまいます。一方、毎月、眉の量が多い人もいます。眉の量が多いなら眉マスカラをする必要はありません。最初から濃いパーツにメイクをすると強調されすぎてしまいます。むしろ印象を弱くするため、一回無理して形を整えた方がいいでしょう。もちろん、より強調して点にするメイクもありますが、ないです。アンバランスなメイクになりやすく、どことなく自然に見えやすくなるのです。全て産業にしない決断です。自分の顔を見てみましょう。毎月、強調されているパーツはありませんか。メイクは何でも施せばいいわけではありません。大切なのはバランスです。顔が整うというのはバランスが取れているということです。最初から強調されているなら、その部分はあえてメイクをしない決断が正解です。弱いパーツは強調しつつ、常に強調されているパーツは控えめにするのです。全体としてうまくバランスが整うように仕上げましょう。常に強調されているパーツはあえてメイクをしない。最悪美人に入れてくる30のメイク法則。まとめ。その1、バランスの取れたメイクをする。その2、顔全体のバランスを考える。その3、他人のためではなく自分のためにメイクをする。その4、元気ない人こそメイクをしてポジティブになる。その5、状況によって適したメイクを行える。その6、場所によっては心を乱せるメイクをする。その7、普通の肌色の人はボイドベージュを選び、色白の肌の人はパールホワイトを選ぶ。その8、ビューラーは持ち手を動かすように顔を動かす。その9、ビューラーを描くときはまぶたのカーブにあったビューラーを選ぶ。その10、アイラインは目尻から描き始める。その11、綿棒でアイラインを引く。その12、バランスが悪いと感じたとき手を加えることが自然だと問いかけて次のステップを判断する。その13、整理の人は青ざめた顔をメイクをする。その14、友人からの相談は信じきらず自分の肌で確かめてから購入する。その15、目の下に1センチくらいの肌で髪に伸ばせるピンクのアイシャドウを入れる。その16、眉をメイクに手を抜かないようにする。その17、ガラになって絵を描くイメージでメイクを始める。その18、バタと専門用語を使って質問する。その19、眉の毛並みを意識しながら輪郭を描く。その20、眉のラインからはみ出た毛は切って、眉より外に生えている毛は抜く。その21、眉頭から23までは編集で描き、23から眉尻まではパウダーで描く。その12、眉頭の肌をカラスの横にかけてぼかす。その13、アイシャドウは良い色調や縮小効果を計算に入れておく。その14、アイシャドウに季節感を取り入れる。その15、アイシャドウと目の色や頭を合わせる。その16、2色のチークを使って立体感のあるチークに仕上げる。その17、粉っぽいメイク対策にフィニッシングブラシを持つ。その18、立体視は口の色ではなく口の色に近いものを選ぶ。その19、男に自信があるなら堂々と男を見せる。その30、すでに強調されているパーツはあえてメイクをしない。